自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、4月25日金曜日、56回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊舞鶴地方隊。
はい、本日は海上自衛隊舞鶴地方隊をご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ちなみに質問。
はい、はい、
舞鶴ってどこにあるか分かります？はい、何県、都道府県分かります？
京都府。
あ、よく
知って。びっくりした。合ってました。合ってますよね。ああ、びっくりした。あ、よかったです。はい、
意外とね、京都ってあまり海っていうイメージないですけど、
はい、
まあ、昔で言えば丹波とか丹後とかですね、あちらの方には海があるということで、はい、今ちょっと質問してみました。
あ、はい、よかった。
はい、舞鶴地方隊ですが、主要部隊、京都府舞鶴市にある舞鶴基地に配備されています。
はい、
日本海の中部域、北は秋田県から西は島根県に至る日本海側一帯の防衛警備を担当するということですね。
はい、
そしてその任務はですね、主な任務として担当警備区域内の警備及び防衛、災害派遣、自衛艦隊等の正面部隊に対する後方支援、機雷、爆発物、爆発性危険物の除去及び処理、民生協力等ということになっております。
はい、
今ね、申し上げた北は秋田県から、西は島根県に至る日本海側一帯と申し上げましたけど、
はい、
おおよそですね、1630キロに及ぶ日本一長い海岸線を警備区域としているということ。
はい、これ地図見させてもらったら、はい、本州の日本海側、うん、ほぼほぼ担当されてるってことですよね。
いや、本当そう。
すごい距離、
すごい広い範囲、
はい、広い
舞鶴地方隊で管轄していると、はい、そしてですね、一つ大きい重要なことは、
はい、
これ日本海に面しているということで、やはり北朝鮮による弾道ミサイルの監視や対処にも当たっているということですね。後でちょっとご説明しますが、
はい、
その対処するためのね、護衛艦なども装備されているということで、
はい
はい、そして編成申し上げます。
はい、
舞鶴地方隊は舞鶴地方総監部、第44総会隊、舞鶴警備隊、舞鶴教育隊、舞鶴弾薬補給整備所、
はい、
舞鶴増収補給所、舞鶴基地業務隊、舞鶴衛生隊、舞鶴音楽隊などから編成されております。
はい、
そして、舞鶴地区に所在するその他の部隊ですが、
はい、
第3護衛隊、こちらは、護衛艦冬月、妙高、愛宕、日向、そして第14護衛隊として護衛艦朝霧、瀬戸霧、仙台、矢作、阿賀野、そして第一海上補給隊ですね、補給艦マシューということですね。そしてシステム通信隊群、舞鶴システム通信隊なども配備されているということです。
はい、
これ今ね、申し上げた通り、聞いていただいて感銘聞いて思い出しませんか？
はい、あの出会正幸大好きイージス艦が妙高と愛宕で、
あ、ちゃんと艦名でどれがイージス艦か分かるようになったんだ
そうそうそう、あのすいません、あのそれは調べてきました、すいません。
あ、なるほど。
はい、
調べたとしては分からなかったってこと。
いや、あのアタゴは、うん、あの自分の回でもやらさせてもらったので、
はいはいはい、
あ、これは分かったです。あ、アタゴだと、あ、うん、自分が番組でやった時のアタゴだと、
はい、
そのアタゴだ、あ、イージス感だ、
うんうんうん、
っていうので分かりました。アタゴは
これちょっと急な質問でまた申し訳ないんですけど、イージス感妙子アタゴ、
はい、
このね、
はい、
舞鶴に招待する第三護衛隊の船ですけど、
はい、
これ共通してるのは何ですか。じゃあ妙子とかアタゴ何から取ったんですかね、この名前。
ですね、
はい、
何かから取ったんです。
そうそう、当たり前。
そうなんです。あの、うん、なあ、これなんだっけな。あ、何から取ったんですか。
はい、山からですね。
山だ、
うん、妙高さん、
そうだ、
アタゴさ ん、
はい、しくった。
そうなんです、イージス艦山から取ってるんですね、
はい、あ、そうかそうか。
そしてじゃあお隣の、
はい、
あのお隣のというか、あの次にあります、
はい、
ヒューガ、
はい、
これね、先ほどちょっとお話しました空母のような全通看板を持つ護衛艦ということですけど、はいはい、ヒューガはじゃあ何から取ったでしょうか。
あれですよね、海岸の名前。海岸の名前、
うん、昔の国の名前ですね。ヒューガの国とかね。
そうか、
うん、明智光秀がね、有名なヒューガの神と言われてね、うん、その国名から取りました。これ今ねちょっと自分で読み上げて思ったんですけど、
はい、
このうち自分はね2つも乗ったことがあるんですよ。
え、そうなんですか。
あのヒューガと、
はい、
マシュ。
あ、マシュ乗られたんですか。
補給艦マシュ乗ったことあります、
はい、
うん、あの補給艦マシュについては、
はい、
あと進水式っていうのかな、
はい、
いわゆる自衛艦機が授与されて、
はい、
まさにその自衛隊に引き渡される時、マシュ見に行きましたよ。
あ、そうなんですか、うん、
造船所まで。
へー、うん、あのわざわざ京都まで行かれたんですか。
ね、このマシュは、
はい、
確か岡山のね、ドックで作られて、
へー、
引き渡しの時に、ね、式典があってそこ行った覚えがあるんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、
このマシュっていうのはあの北海道 の、 あのマシュですか、
うん、湖の名前。
湖、あ、湖ですよね、
うんうん、
はい、すごい。でヒューガもそっか、監督乗られてるんです。
ヒューガ乗りました。あのまだ加賀とかね出雲とかができる前で、
はいはい、
当時の海上自衛隊の護衛艦の中では最大の護衛艦としてね、
はい、
見るからにもうまさに空母の、
はい、
船の形でね、
はい、
興奮したの覚えてますよ。
いや、もう圧巻ですね、これ生で見てみたいですもんね、
うん、
はい、
そしてですね、
はい、
ちょっとまたご説明しますが、
はい、
舞鶴地方隊所属のね主な艦艇の中に、まあ、イージス艦とかそのヒューガの話しましたけど、
はい、
総海艇初島、相島、はい、そして菅島などと言われるね、
はい、
名前の船もありまして、
はい、
総海艇って分かります。
総海艇、はい、分かります。あの、はい、もう、別の回でやられてると思うんですけど、
はい、
これ改めて調べて、あれ、そっかっつって、あのもうこの機雷とか、
うん、
不発弾を除去する。
そうなんです。
すごい、これあのそんなに、あ、大きくないなと思って見て、勝手な想像で見てたんですけど、これ役割としてはすごい重要な艦ですよね。
そうですね、あの機雷を敷設されるとそのエリアから船は出れないわけですね、
はい、
出れない、入れない、
はい、
だからその湾の入り口を塞がれてしまうと、
はい、
まあ守るための、まあ、護衛艦も出航できないし物資も入ってこないと、
はい、
いうことで機雷っていうのは非常に厄介な存在で、その機雷を除去する部隊なんですが、
はい、
これはでも本当に世界的にも優秀な、まあ、装備と、
はい、
そして人員を誇っているようで。
あ、そうなんですか、
うん、
へ
ー、これ多分世界第一線級のね実力を持った総海部隊。聞いたことあると思うんですけど、これ木製なんですよね、船体はね。
あ、それもちょっと調べて改めて知ったんですけど、うん、
はい、
別にそのメインで木製っていうことなんですか、それともその昔から使われてるから木製ってことなんですか。
いや、やっぱりあの機雷が鉄、
はい、
金属等に反応してね、爆発するので、木製でないと金属が近づいただけで爆発するということですね。
そうなんですか。
はい、
へえ、
はい、そしてですね、舞鶴地方隊、舞鶴地区ですね、
はい、
そちらちょっと別の面をご紹介したいと思うんですけど、
はい、
今度はちょっと歴史的なことです。
はい、お願いします、
はい、海上自衛隊舞鶴基地ではですね、様々な記念館 等があります、
はい。
例えばですね、海軍記念館、第410科学校資料室とありますが、
はい、
海軍記念館というのはまず昭和8年に建造された旧海軍機関学校の大講堂と、
はい、
いうことで、明治30年東郷平八郎中将を初代司令長官として鎮守府が設置され、軍港の町として発展してきた舞鶴、
はい、
その舞鶴についてのさまざまな資料が展示されております、
はい。
そして、舞鶴地方隊会議所となってますが、こちらですね、旧舞鶴鎮守府長官官邸の、初代司令長官であった東郷平八郎海軍中将が過ごした官邸跡を会議所として使ってると。
すごい会議所ですね。
そうなんです、
はい。
明治34年のね、1901年、
はい、
そこから10月の開庁以来2年間過ごした官邸ということで、終戦時まで使用されていました、
はい
はい。そして昭和28年海上自衛隊移管されまして、舞鶴地方総監部会議所として管理されているということです。
すごいですね。もう100年以上歴史があるってことですよね。
そうですね、これ見ると本当すごい建物ですよね、
はい、
ね、うん、趣のある、まさにその歴史的な建造物としても一級の、ね、価値があるものだと思うんですが、
はい、
こういったものを舞鶴町点在してますので、
はい、
見学もできるということです、
はい。
そして、第23航空隊、不定期でありますが、公開日などはね、第23航空隊のホームページで確認していただきたいんですけども、
はい、
一般公開される際の見学時間は14時から16時ということで、
はい、
対潜哨戒ヘリコプターなどの見学や化学消防車との見学ができるということです、はい。この対潜哨戒ヘリコプター、いわゆる潜水艦に対する、ね、
はい、
哨戒任務を行うヘリコプターということですが、これも非常に我が国にとっては、海に囲まれた、ね、我が国にとっては重要な装備なので、
はい、
ぜひ皆さん行ってみられるといいと思います、
はい
はい。
あと個人的に化学消防車、
はい、
これ初めて見たんですけど、こんな消防車あるんだ。
あ、これ多分ね、結構みんな見たことあるの、これは。
え、そうなんですか。
東日本大震災。
そうなんですか。
君撮影でちょうどね、ハンガリーに行ってたからずっと、
はい、あ、そうか、みんな見てるんですね。
結構見てて、
はい、
いや、すごいこういかついね、消防車来てるなと思ったんだけど、はい、福島第一原発の放水等でね、活躍してましたよ。
そうか、もう活躍されてるんですね。
そうなんです、
はい。ではここで1曲お送りしましょう。太田裕美で木綿のハンカチーフです。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊舞鶴地方隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
さあ、やってまいりました。今日紹介するミニ飯は舞鶴海事カレーです。
はい、はい、まず舞鶴海事カレーご説明申し上げます。
お願いします、
海軍舞鶴鎮守府の置かれた舞鶴市には、今では海上自衛隊基地が置かれています。海軍から引き継がれた伝統の中の一つにカレーライスがあり、現在海上自衛隊で毎週金曜日のお昼にはカレーライスが食べられています。各艦艇、部隊、学校等の調理員のこだわりが詰まった舞鶴でしか味わうことのできない絶品舞鶴海事カレー、
はい、
ぜひご賞味くださいとのことです、
はい
はい。その舞鶴海事カレーを出されております、
はい、
ところから取り寄せた、
はい、
まずこちらは一つは護衛艦妙高カレー、はい、そしてもう一つが護衛艦日向カレーということで、2つご用意しました、
はい、
ぜひちょっと味わってみてください。
はい、素晴らしいですね。
まずはちょっと妙高からいってみますか、はい。妙高のカレーはですね、牛肉の甘みと玉ねぎの甘み、それからヨーグルト等の乳製品でマイルドに仕上げたカレーメニューの中で人気のビーフカレーということですね。
お、
はい、舞台の調理員がですね、市内の飲食店の直接指導を受けて認定していただいたカレーを開発したということです。
はい、
これ中辛だからちょうどいいんじゃない。
はい、出会い寄りのカレーだと思います。いただきます、
はい、どうでしょうか。
うん、美味しい。
うん、
あでも中辛でも、あでも結構しっかり後からきますね。
でもこれですね、はい、本当にあの玉ねぎの甘みがすごく感じるのと、ヨーグルト入ってるっていうふうに言いましたけど、
はい、
ヨーグルトはだいぶそのスパイスをこう覆ってくれてるという
か、ね、はい、うん、すごいマイルドで食べやすいです。
この非常に美味しいですね、評判通りの牛肉の旨みと玉ねぎの甘みということで、はい、なかなか美味しいカレーです。
いや美味しいですね、妙高、
うん、じゃあ次にですね、はい、もう一つ、こちらは護衛艦日向のカレーということで、ガーリックの風味をアクセントに乳製品のまろやかさと赤ワインの香りが広がるビーフカレーということです、はい、これもですね、舞台の調理員がですね、市内の飲食店から直接指導を受けて認定していただいたカレーということです。
あ
どうでしょうか、
日向がちょっともう缶のイメージがあるんでいただきます、
はい、うん、
うん、全然違いますね、うん、こうやって食べ比べてみると、
あのすぐ分かるのがニンニクの香り、
ニンニクかこれ、
うん、しますね、
はい、
それからの赤ワインを使ってると言いますが、赤ワインそのものをね、あの直接感じるわけではないんだけども、うん、酸味を感じます。
あ酸味あります、はい、
うん、うん、これはね好きな味だな、
これニンニクとこの酸味のバランスいいですね、カレー、
うん、美味しい、
美味しいです、あんまりない味のカレーかもしれないです、
うんうん
うん、あ美味しい、ヒューガも、
これあのいつもねご紹介させていただきますが、
はい、
あの制作協力海上自衛隊舞鶴地方総監部と書いてありまして、
はい、
ホームページ等でねご覧いただくと分かるんですけども、サンハウス食品という会社がですね作られているところで、うん、まさに海上自衛隊舞鶴地方隊の制作協力ということで作られているオリジナルカレーです、
はい、
あのネットとかでもね、買うことできますので、ぜひ皆さん ね、はい、この舞鶴地方隊のカレーということで他の缶のカレーもたくさんあるようなので、皆さんね探してみて買って、でそして食べ比べなんても面白いかもしれないですね。
いや面白いと思います、
うん、
はい、あとパッケージも黒に金で書かれてるのすごいかっこいいですね。
これ本当パッケージにちゃんとねここ見ると、はい、基準排水量7250トン、これ護衛艦妙高ですね、全長161メートル、全幅21メートル、喫水 6.2メートル、細かいねスペック書かれてるんですよ、す
ね、それぞれの缶が描かれてるんですねこれ、
うん、
あ同じかと思ったら、あすごいですね、缶によってちゃんと描かれてるのも違うんですね、は
い、
ぜひ
皆さん召し上がってみてください、
はい
はい、
いや美味しかったです、ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしましょう。春といえば僕は結構この曲になります。お聴きください、スピッツでチェリーです。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたか。
はい、ちょっと先ほど化学消防車の話させてもらいましたけれども、
はい、
もう監督とか多分東日本大震災で現場にいられた方は多分もう皆さん結構目にしてるっていうのを今回伺って、いやだからそういうところの、自衛隊の皆さんが活躍されたこともちょっとちゃんと勉強し直さなきゃダメだなって思いました。
まあ、さまざまなね、
はい、
支援活動されているということですね、
はい
はい、そして先ほどねちょっと申し忘れましたけども、
はい、
舞鶴ではですね、護衛艦の停泊場、
はい、
まあ、自衛隊桟橋と言われているものがあるんですけど、さまざまな最新鋭の護衛艦などが停泊しており、その迫力を目の当たりにできますと、
はい、
国道27号線沿いにね見られますので、
はい、
ぜひタイミングが良ければずらりと海上自衛隊のイージス艦はじめ最新鋭の護衛艦が見れるということで、
はい、
皆さんね行かれた際はぜひちょっとでも足を向けていただければと思います、
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com fm884@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさ い。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。